漫画とテクノロジーについて。こんにちは、近森充です。今日も DX してますか？さて、今日はですね、この漫画っていうものとですね、それからテクノロジーですね、技術の関係性についてですね、お話ししたいと思います。いつものようにですね、私発散する人間ですので、どっちかっていうとですね、例えばコンサルタントがこのように分析しましたみたいなですね、そんな話にはなりませんのでご容赦くださいということで、今日の放送をスタートしたいと思います。ですね、まずちょっと、最初にですね、冒頭に、お話ししたいのはですね、鳥山明先生がですね、あの漫画家のですね、亡くなられたということでですね、この鳥山明先生ロスがですね、すごく多くてですね、そう、私のような、ね、デジタルが全くないとは言わないですけども、IT の世界がないと、少年ジャンプとか少年チャンピオンとか少年マガジンとかですね、まあこういったものの世代の、それをですね、毎週楽しみにしていた世代の人間からするとですね、この鳥山明先生がですね、ドクタースランプあられちゃんですとかですね、ドラゴンクエストですとか、ドラゴンクエストはその後かもしれませんけども、ドラゴンボールですとか、そういったものをですね、やっぱり見てきた世代からするとですね、まあこういう作風、まあ作風は作風なんですけどね、作風は作風なんだけれども、そのストーリーとかね、そのギャグみたいなものっていうのの発想力っていうんですかね、まあその当時でしか、わからないような、なんていうんですかね、わからないっていうのはね、意味が通じないようなギャグもあるんですけれども、その、まあいわゆる、なんですかね、ストーリーを通じてですね、たくさんの人、日本全国、もしくはですね、こう全世界をですね、巻き込むようなですね、そんな一大、ブームという、あれでもないんでしょうけども、そういうねコンテンツっていうものをですね発信した、先生のですね、ご冥福をお祈りしたいなというふうに思っております。本当に残念ですよね。ただ、これもですね、人間ね、限りある命でですね、ね、不老不死のね薬みたいなものとかね、そんなことっていうのはまあないわけなんですよ、今のところね。なので、残したね、コンテンツっていうものはですね、こう、後世受け継がれるね、作ったものっていうね、作ったコンテンツっていうものは、何らかの形でですね、どんどんどんどんこれからもですね、引き継いでいきますし、それからそのコンテンツを見た、まあ私もそうでしょうし、それから世の中のね、アニメファンもそうでしょうし、それから、全世界ですよね、世の中のっていうのは全世界の、ファンの人たちが、ね、こう、鳥山先生のが、作風とかね、ストーリーっていうもので、すごくリスペクトして、この世界に入ってきた、漫画の世界に入ってきたりとか、映像の世界に入ってきたりとか、要はコンテンツを作り出すっていうね、創造の世界に入ってきた方たちっていうのも多くいらっしゃると思いますし、もちろんユーザーとしてね、楽しむっていうところで、すごくね、大切にされてきた方たちも一緒にいらっしゃると思うんでね、まあ、そういった意味では、この後、皆さんの心の中でそれから、出来上がったコンテンツとして残っていくということなんですね。さて、じゃあその冒頭ですね、このテクノロジー技術っていうものについて、お話をするって言ったんですけど、一つはですね、先生が亡くなったからといってもですね、このコンテンツっていうのはずっと生き続けるということなんですね。これ、技術っていう話でいくと、まあ、いわゆる IT 技術とかっていう話でいくとね、当然ですけども、今時だったらね、別に、ブロックチェーン上に載せてね、改ざんできないようにしてずっと残しときゃいいじゃないですかみたいな話になるのかもしれないんですけども、まあ、実際には人間の知恵というかですね、人類のこう英知というものがですね、脈々とこう、積み重なっていく中でですね、やっぱりこうね、クスコーの壁画から始まってですね、まず絵を描くっていうところからね、その絵を通じて、後の人たち、後進の人たちとか他の人たちに何かを伝えるっていうことで絵が始まってるわけですね。これも技術といえば技術なんですよね。で、まずその何らかの形で、その表現をして誰かに伝えるっていうこと。で、これは技術。まあ、言語ね、何かその、行動とかアクションを伝えるということ、何かを伝えるということのメッセージで言えばですね、もっと昔からいろんなものがあります。例えば、火を起こして呪しをあげるとかっていうのもそうでしょうし、それから手とかね、足とか体を使ったジェスチャーっていうのもそうでしょうし、伝えるっていう方法は、何も言葉だけではないということですね。それが、書くということに、つながってきて、それが、まあ、象形文字だったりとか、今の言語だったりするわけですけども、そういったものに通じて、で、残せるようになりました。で、特に日本人っていうのはですね、この、クリエイティブな感性っていうものが独特だというふうに言われている。これは別に日本人がとかっていうマウント取りではなくて、やっぱり残っているコンテンツを見るとですね、やっぱり世界的に見ても独特なものがあるわけですよね。まあそれは、日本がもともと持っていた、人間性とか文化とかっていうのに加えて、欧米のいろんな、欧米のね、まあ、世界 外からいろんなその、影響を受けた人たちが日本に入ってきたりとかね、まあ、いろんなね、これまでの歴史の中であると思うんですけど、そういったものが入ってきて、で、日本もですね、だんだん変わっていったりとか、刺激を受けたりする中で、また日本のね、いいところ、日本のいいコンテンツっていうもの、文化っていうものがどんどん進化していて、今みたいな形を形成しているのかなというふうに思うんですね。そういう伝えるっていうところと、それから例えばあのギャグとかね、漫才とかっていうのもそうですけども、やっぱりこのお笑いみたいなものとかエンターテインメントっていうところでも独自のやっぱり進化、独自だけじゃないですけどね、進化しているものがあって、で日本独自の中でこの漫画っていうもの、漫画アニメーションねの中で漫画っていうふうに言われると、本当ここ最近なんですよね。ここ20年30年ぐらいじゃないですかね。やっぱり全世界にどんどんこう発信ができるようになった。で発信ができるようになったっていうのの一つに、私の記憶の中ではですね、やっぱり、紙の時代、つまり少年ジャンプとか少年チャンピオンっていうものがあっても、これをですね海外に伝えるって結構大変だったというふうに感じてるんですね。だから毎週毎週ね、先生が書いた本を印刷して発行するっていうものをですね、毎週その翻訳して出すとかってことはできなかったわけですよね。で出てて単行本で、今全世界でねこう一人歩きしてるのって、やっぱり日本で流行ったものを、英語化したりとか多言語化して全世界に発信するということで、漫画本というものが、こう世界に発信されるようになってね、届くようになって、で、まあこうね、あのこう喜ばれるっていう風になったわけですよね。それはあのね、あの今のアニメのコンテンツで、まあ本がそうなってくるかわかんないんですけども、やっぱり海外に行って特にヨーロッパなんかに行くとね、漫画書店みたいなのがあって、そこにね、日本の漫画の翻訳版みたいなものっていうのがね、山ほど売ってるって、ニュースでもね見たことありますしね、アメリカでもそうだという風に言われています。私のアメリカの友人なんかも、マジンガ Z 好きだから、マジンガ Z のね、日本語で書いてあるやつでいいから、その、T シャツとかね、本とかね、ちょうだいっていう風に言ってくれる人もいたりとかね、それから日本のアニメが好きだということで、呪術廻戦とか、私はねあまりよくわかんないんですけど、最近のねやっぱり鬼滅もそうでしょうし、鬼滅の刃もそうでしょうしね、それからなんだ、そのいろいろあるじゃないですか、コンテンツが。最近若者が好きなコンテンツ、それは若者が好きなコンテンツっていうのは日本に限らず海外でも若者好きなんですよね。で例えばそういうものと、私が大好きなねヘビーメタルとかね、そういったあのハードロックとかっていうもので掛け合わせていくとね、ちょっと驚しいものとかっていうとね、その音楽への影響みたいなものがあったりするわけですよね。まあ逆もしかりで、そういった映像の世界から音楽っていうものがこう組み合わさっていくみたいなね。例えばそうですね。日本の、そのアニメーション、例えば映画でもそうですし、そういったものに、例えば、日本のね、いわゆる、バンドの人たちとかね、音楽をやってる人たち、例えば、YOASOBIさんとかですね、それから、なんだ、鬼滅の中でも、ね、いろんな、ね、かっこいい歌がこう、何ていうの、主題歌として、登場するじゃないですか。で、そういったものもね、その世界に行くっていうところで、一緒に、コンテンツとして、映像、それから音楽、ね、アニメーションとかっていうものも、全部セットになっていくわけですよね。でもそれも海外の人たちを使うんではなくて、日本は日本でその何ていうかね、あの映像というかね、そのクリエーションをオマージュした形で、音楽っていうのが作られて、でその音楽が今度逆にセットになって世界に行って、そのミュージシャンたちも世界で活躍ができるというような形にもなってくるわけですよね。まあそれを言ったらね、なんかあのお手盛りだみたいなものとかね、なんですかね、そのやらせだみたいなこともあるかもしれないって言われるかもしれないですけど、それも含めてトータル的にやっぱりジャパンコンテンツっていうんですかね、ジャパンアニメーションみたいな、そうね、クールジャパンみたいな、そんな感じになってくるのかななんていうふうに思うんですよね。で、その、紙がね、届ける、そのコミックみたいな形でね、その本が届いてるっていう状態の中から、ね、その翻訳して印刷して全世界にばらまいてるっていうところから、もう最近はね、ご存知のように、デジタルコンテンツとしてね、発信できるようになったわけですよね。で、それはもうね、いたちごっこな部分があって、いわゆる著作権侵害としてね、本当に勝手にコンテンツをね、勝手に翻訳して、勝手に、パブリッシングして世界に出していっちゃうみたいなものが、もうこのインターネット社会の中ではね、やっぱりできるようになりましたと。だからそれを防止するためには、さっき言ったね、デジタル認証みたいな形の、例えばブロックチェーンでもいいでしょうし、それから、昨今のね、やっぱり、Amazon、Kindle のようにね、巨大なプラットフォームのところでしか管理をしない。その代わりそれ以外のものは全部、なんだ、その、違法コンテンツですよと、海賊版ですよ、みたいな形で取り締まる、みたいなものをね、していくっていうことも、今の技術の中ではできます。ただ、やっぱりね、いたちごっこで、そのブラックマーケットっていうんですかね、裏の世界ではやっぱり不法に、コンテンツをね扱っている人たちっていうのも山ほどいるっていうのも事実だし、それはねあのアニメに限らないんですよ。映画にしても映画にしてもそうでしょうし、それからその他のねいろんな まあちょっとあのね、言いにくいんですけど、これはこの放送は、一応ね、小学生から、中学生、高校生っていうね、18歳以下の人たちも聞いていい放送としていつもやってるのでね、あんまりね、適当なことは言えないんですけども、違法なこととかね、それに引っかかるようなことっていうのは発信するつもりもないし、言わないつもりではいるんですけど、やっぱりね、その、大人な、作風のものってあるじゃないですか。大人が楽しむものっていうんですかね、そうです、エロいものとかですね、そういったものもやっぱりね、海賊版みたいなものでね、どんどん流れていってしまいますし、もちろん昔あったそのビデオとか DVD とかっていうものだって、そのままねキャプチャーして動画にしてね、インターネットで流すなんてこともできるわけですよ。で、それを有償販売とかしてね、やるっていうことが、まあ結果的に言うと、その先ほど言ったね、その不正に、利益を得るとかね、その勝手に使って、やるということであればですね、その業界もしくはそのコンテンツを持っている著作者の人とかね、著作権っていうところでの侵害になるので、当然ですけどもリスクが発生するわけですよね。ですからその、インターネットが登場したことによって、伝えやすくなったりとか、スピード感が出たっていうのは事実なんだけども、その代わりまだまだ、技術的に、劣っている部分とか、まだまだ整備されてないところから、皆さんがね、その利害の、一致にはならない部分っていうんですかね、利害の一致にならないんですよ。ならないんです。ね。まあ、損をするっていう言い方は変ですけども、結局流行ったとしてもね、なんか、やったぞんじゃないのみたいな形になっちゃったりとかね。まあ、それは、労働に対する対価の問題もありますし、それからさっき言ったコンテンツの問題もありますしね。まあ、いろんなところで、その、まだ何ですかね、その、整備さ、技術が成熟していない部分があって、で、皆さんがね、やっぱりご迷惑になる部分っていうのもあるのかななんて思いますね。でもこの先ね、またどんどんね、技術が進化していけば、それもね、改善されたりとか、もっといいプラットフォームとかね、もっといい、テクノロジーの使われ方とかね、もっと言うと、今だと私もちょっとこの間ね、登録しましたけども、オーブっていう、違う、ワールドコインかっていうね、これはサム・アルトマンさんね、今のオープン AI の代表者がサム・アルトマンがね、独自に始めた別に、そのオープン AI とは全然別で始めた、なんて言ったらいいんですか、不労所得っていうのがよくわかんないんですけど、なんて言うんですか、忘れちゃいました。言い方忘れちゃいましたけど、お金を稼ぐ、なんとかシェア、違うな、なんかよくわかんないですけど、とにかくその、交際ね、目の交際認証を、アプリで登録することによって、2週間前かな ?2 週間前ぐらいに、何コインみたいな形で、そのワールドコインっていうね、暗号資産ですよ。それがね、プレゼントされると。で、そのワールド、そのね、それが使われるようになるんですよね。今のところはね、なんか、皆さんに配るっていう形で、そのワールドコインが配られていて、で、それがね、まあ、ドル換算とかに、円換算とかっていうふうに、今見えているので、そうするとね、配られた同時に、数千円みたいな形で私がね、お金を入れたと。まあ、これアプリを入れて、交際認証でね、あるところに行って登録をすると、ワールドコインっていうのがもらえるようになって、で、それが結局、将来的には暗号資産として自分の資産になるということで、これなんて言うんですかね、なんとかなんとか、労働なんとか、なんとかシェア、わかりません。でもそういうものがね、やっぱりあるっていう、そういうものを作ったということがね、すごいなっていうふうに思うんですよ。で、サム・アルトマンもね、未来を見据えてそのことをやってるということなんですけども、何でしたっけね、その世界の、お金を、まあ、なんちゅうの、みんなでお金をシェアする世界、わかんなくなっちゃいました。なんつったらいいんですかね。後で誰かわかったら教えてくださいね。私も調べて、また後日放送でね、言うかもしれませんけど、まあそんな形でね、技術っていうものがどんどん進化している関係のところから、そうね、ワールドコインの話はまた別にやりますね。面白かったので、で、今日はですね、その鳥山先生を通じたですね、コンテンツについてのですね、テクノロジーとの関係性についてお話をしているわけですよね。なので、今後ね、やっぱり、まだまだね、技術的には整備されていないということで、その技術っていうのはやっぱりね、いつまで経っても手段なんですよね。例えば、絵を描くって言った時にもね、鳥山先生たちが始めた時っていうのは多分、ペンで描いてたんですね。インクで描いてたと思うんですよ。実際に紙にね。だけど今だと、ほとんどの、人たちがやっぱり紙の上に描くんではなくて、タブレットの上で、タブレットとかね、そういったペンみたいな、電子ペンみたいなもので、直接デジタルコンテンツとしてね、描くということができるようになっているので、まあこういったものがね、やっぱり進化していくと、 今ね、なんだ、そのペーパーレスとかね、それから、SDGs の関係でね、やっぱり紙っていうものをね、見直しましょうっていうふうに言ってる関係からすると、やっぱりペーパーレスとかね、こうインターネットっていうものが、やっぱり進化していって、活用されるべき、技術の一つになっていくわけなので、これからも先ね、どんどんそれをまた整備していく必要性があるのかな、というふうに思いますね。技術っていうのは結局、手段なのでね、まあそういった側面があると思います。で、最も大事なのはですね、じゃあ鳥山明先生が亡くなっちゃったから、鳥山先生風なものがね、生成 AI とかでどんどんできてくるじゃないですかっていう風な形でね、言われる方もいるんですよ。いや確かにね、似たような画風とかね、作風はできるかもしれないけど、あの世界観とかストーリーっていうのをね、鳥山先生以外には作れないってことだけは知っておいてほしいんですね。いや鳥山先生っていう人がっていうんじゃなくて、鳥山先生ワールドっていうものが、まあ、結果的に言うとね、あの人唯一無二のコンテンツだってね、それを誰かが作ったって、それは誰かが作った模倣したものでしかないんですよ。ね。よくね、なんか、マイケル・ジャクソンの歌がとかね、マイケル・ジャクソンの NFT が出たとかって前言って騒いでいて、私も騒いでた時もあるんですけれども、だけどね、世界観を真似するっていうことと、その世界が、生み出されていくっていうものはね、全く違いますよね。うん、だからやっぱりそれ考えるとね、その根底にあるものはただ映像を見てとかね、ただその作品を見てだけではなくて、そこに、のまあ背景にあるとかね、バックボーンにあるものとか、からその先生が作り出すっていうことの、まあいわゆる価値観みたいなものですよね。そういったね、付加価値みたいなものがね、ついて回っているんですよ。だからこそ、これだけね、リスペクトした世界の皆さんがね、鳥山先生が亡くなったということで、すごくね、ロスになっているね、皆さんが、リスペクトしてましたよとかっていうのをね、表明されているっていうことが、やっぱり重要なところにな、重要なんだろうなと思います。ね。まあ逆を返すとね、世界で何人生まれてるか分かんないですけど、子供たちが生まれるわけですね。一日何人って言って生まれてるわけですけども、その人たちね、一人一人生まれたところでね、その人に、おめでとうって全員には言ってないわけですよね。だけどやっぱりそういったね、素晴らしいコンテンツを残して、称賛される、世界から称賛されるような人、またはその自分が、それがいいと思ってね、いた人が亡くなってしまったということになるとね、やっぱりね、心の中にぽっかりね、穴が開いた、すごく残念だっていう気持ちが生まれる。これが人間の素晴らしさだと思うんですね。だからそういう意味での素晴らしさを、心に持っているのであればですね、さっき言ったですね、不正ですとか、勝手にもね、その著作権侵害をするですとか、ね、そういった悪さをね、しないような世界にしてほしいなというふうに思うんですよね。それが、やっぱりね、これからの社会にはですね、やっぱり自助努力じゃないんですけど、自助努力にはなるんですけれども、法律も、常識、良質も、マナーも、いろんなものを含めてですね、やっぱり皆さんがですね、考えていかなくちゃいけないんじゃないのかなと思います。先ほど言いましたようにね、技術が進化することによって、そういったものをね、なるべく、その規則としてとかね、その仕組みとしてっていうんですかね、手続きとか仕組みとして解決できるようになることも間違いないんだけれども、それに頼ってもできないんですよ。ただそんなこと言ったって、今から50年前と今ではね、全然環境が違うから、50年前だったらね、もうコピーしてね、バラマ一枚ばそれでできちゃうみたいなね、ことがあったわけだけど、今はそんなことはね、もうしなくて、だから紙の方が高いからね、そんなことしないみたいなことになるわけじゃないですか。インターネットでやっちゃった方が早いからみたいなね。だからそういうようにね、環境が変わって、技術も変わってくると、やっぱりね、あの手この手でね、新しいことをね、抜け道を作って、そっちを、ね、メインにしてやっていく人たちも増えるんだけれども、で今度そうならないように、そうしないようにする社会とかね、世界っていうのを作っていかないと、皆さんというね、私も含めて、人類がですね、やっぱり、正しく、これから先ね、なんでしょうね、進化をしていく、生き残っていく、人間的な活動をしていくということにはならなくなっちゃうんじゃないのかななんて、そんな風に思っております。まあ、こんな話はね、放送で今まで3年間もね、放送して1300回もやってますけれども、こんな話はしたことがないんで、今日改めてね、お話ししましたが、大切な人を亡くしたということにおいてですね、考えられること、考えることっていうものはたくさんあるだろうなというふうに思います。鳥山明先生、このような考えをですね、私に発信させていただいてありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします。はい、ということで、今日は幸せのレシピということでね、こういった話をしてますけども、一旦はね、幸せのレシピ、としてですね、とても私も心が温かくなるような気持ちで発信をしています。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。皆さんも健康第一でお過ごしください。明日もまたこの声でお会いしましょう。ではまた。